で自分らしく伝えるオーセンティックコミュニケーション。
オーセンティックコミュニケーションの春川幸子です。
インタビュアーの春菜奈美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、春さん。
はい、
今まで Kindle の本の執筆をされてきたということなんですが、
はい、
これついに完成したんですよね。
あ、完成しました。出版させていただいて、ランキングでも英語のカテゴリーで一番表示していただいて、ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
本のタイトルなんですが、どんな本ですか？
本のタイトルはですね、英語を使うと自分が選ぶ人になる、英語を使う3ステップというタイトルです。
これは、内容みたいなものって、どんなことが書かれてるんですか？
これはですね、私が英語を使ったことで、本当に人生をいろいろ好転できた経験があって、
はい。
ただ、すごく英語が、堪能だとか、すごくなんかトイック満点とかそういうことではなくて、はい、本当に中学生のレベルの英語で、まあ、いろんな方とコミュニケーションを取ることで、変えられた人生があるので、その体験談をもとに、まあ、いろんな体験談を盛り込んで、
はい。
で、ぜひですね、英語を話せたらなとか、話してみたいなっていう方に、
はい、
もう全然今からでも、始められるし、簡単にそれができますってことをちょっと、お話しした内容になっております。
うん、いいですね。すごく英語を自分にもできるかもって思わせてもらえるような本になってるわけですね。
はい。できます。どなたでも、何歳でも、どこにいてもできると思います。
ね、本当に多くの方に届けていきたい本ですね。
はい。
こちらの本へのリンクが、今回のエピソードの概要欄にも貼ってありますので、ぜひこちらもご覧になってみてください。
はい。ぜひダウンロードください。
はい。そして、はるさん。
はい。
今回のお話のテーマなんですけれども、
はい。
どんなことで、どんなテーマにしましょうか？
あ、今日はですね、英語と聞くと、なんか勉強しなくちゃって、こう連想する方いらっしゃると思うんですよね。
はい。
で、こう、机の上で、英語っていうのは机の上で勉強するんだって、こう、ついついこう、思われるかと思うんですけど、実は英語って、リズムなんですよね。
うん、
なので、音楽のように英語を楽しんでいただきたい。
うんうんうん。
で、今日はちょっとそのあたりお話できたらなと思います。
はい、お願いします。いいですね。英語、私も、まあ、学校で、英語ってやっぱり勉強するっていうイメージがあるので、ちょっと勉強かなっていうイメージでどうしても、私も含めてみんな世の中的にあると思うんですけど、うん、やっぱり。
そうですよね。
うん、
これまで中学校でも高校でも、もう単語テストとか文法のテストとか。
いや、ありましたね。
うん、長文読解とか、いう時間が非常に多かったので、どうしてもやっぱり、暗記とか、
うん、はい。
勉強だ、単語のスペルだとかって思われるかと思うんですけど、実際、私たちが習ったその単語のスペルとか文法とかってもほとんどネットで、ちょっとわからなかったら調べられますし、
うんうん、
いかようにも今なりますよね、
うん。
で、実は英語って、何か特別なテストを受けて資格がないと使えないものでもない。
いやそうですね。
もう本当にサンキューから始まって、グッバイまで、本当に一言でも英語なので、
はい、
そういうフレーズでどんどん使っていく。
うん、
で、実際にもう机の上じゃなくて、英語っていうのはもうそもそもコミュニケーションのツールなんで、使ってみませんかっていうのが私の今日のご提案なんですけど。
うん、確かに、英語を喋れるって、どこまで喋れたら私英語喋れるって言っていいんだろうとか、
うんうんうん、思いますよね。
思っちゃうんですよね。でもさっき春川さんおっしゃった、サンキュー、
うん。
これも英語ってさっきおっしゃったので、
うん、
ちょっと、ハッとしましたね。
あ、そうですか。
うん、
私ずいぶん前に、英語を話せない、I don't know, I can't speak English とかっていうと、うん、もう話してるじゃないか。 You already speak とかって、よく、
はい。
外国の方に言われたんですね。
うん。
本当にサンキューしか喋れなかった頃に、あ、そっか。あ、話せてるんだって、その時思って、これ認めていいんだ、自分をと思ったことがあります。なので、皆さんも中学校、日本人で中学校を出ている方でしたら、英語できるよって言っていいと思います。
そうなんですね。
はい。
中学、自分卒業したっていうところで私、英語できますって言っちゃっていいんですね。
言っちゃっていいと思います。
ああ、それは嬉しいですね。
うん、その前提で、知ってる英語を最初は使ってみたりとか、あるいは、中学校11の英語を音声で聞いたときに、いやー、わかんなかったっていう方多いと思うんですね。でも実はそれはなんで、わからなかったかっていうと、日本の、学校ではあまり音の練習、音を聞いて練習するとか、音声学の授業、時間っていうのはほとんどないので、
確かになかっ
聞
た
こ
で
え、
す。
なかったですよね。聞こえなくて本当に当たり前っていうか。で、そこをちょっと、学ぶだけで、だいぶ楽に聞こえてくると思います。
なるほど。確かに、この英語の音を聞く、発音とかをこう、ちゃんと聞くっていう授業を、私も中学時代あまりやった覚えがないので、
ないですね。私もなんかテストが、あ、なんか中間テストが期末テストがあるって言って、そのなんか、前の週か2、3回前かの授業で、じゃあちょっとやってみますとか言って、先生が CD 流してくれて、全然聞こえないっていう、そういう体験したことあります。
なんかそこで、あ、やっぱり英語って難しいんだとか、ついていけないっていう気持ちが生まれちゃうっていうのはあると思うんですよね。でもそこ
あ
で、
ります。
やっぱり音を積極的に聞いていくことで、あ、聞けるじゃん、自分ついていけるじゃんってなる。
なります、なります。
あ、それが大事ってことですね。
そうですね。あと、ぜひ、大人の方でもし、英語がご自身はわからない、聞こえないよって、思っていらっしゃったら、それは本当になんか、思い込みで、実は、音に文字を合わせるので、こうやって日本語でお話ししてる自体、耳が聞こえてるってことですよね。だ英語を聞いたときに、何か聞こえてると思うんですよ。それが、どんな意味かわからなくても、聞こえた英語が正しいので、それに後で文字を合わせていくっていう、音と文字を合わせていくっていうトレーニングをすると、あ、なんだ、そうでもない。今までなんかあれしてたけど、大したことじゃなかったなっていうことに気づいていただけるので、
なるほど。
ぜひそのトレーニングをしていただきたいと。
先に音から聞いて、この音を覚えて、後からそれに対してこう文字をこう当てはめるというか、あ、この音はこの文字なんだなっていう順番がいいってことですね。
そうなんです。その通りなんです。
なるほど。
なんか文字の方が先に入ってるので、
はい。
ついその文字を何としてでも当てはめようと、この
もう、
文字の
なっ
音
ちゃいますね。
聞こえない、いや、私聞こえないって思うんですけど、実は英語って文になると、音が弱くなったり、音が落ちたりして、音声変化が起こってるんですよね。全然違う音になってるので、
なんか前の音と後ろの音が引っかかっ
やって
、
て、
全然違う音がここでできてます。
できてるっていう。そのパターンをいくつか、知ると、あ、なんだって、だんだん、想像できるようになるんですね。最初そのトレーニングを少しするだけでだいぶ、あ、なんだ、英語ってめちゃ簡単じゃん、みたいに 思ってもらえると思います。
なるほど。私たちに足りてなかったのは音を聞くっていうことだったんだなっていうふうにね、今日すごく感じましたね。
なんか音楽みたいにね、英語を聞いてもらえたらなと思います。
そうですね。もうそう考えるとちょっと楽しくなってきますよね。こうリズム感よく音楽のメ
そう
ロ
で
ディー
す
を
ね。
聞くと
体
ころ
も。
からもう気軽にやってみようっていうことですよね。
あ、そうです。もうぜひ気軽に、本当に気軽に、もう全然重く考えなくていいですね。
もうむしろ音楽聴いちゃってもいいんじゃないですか？洋楽だったりとか。
もうぜひぜひ、それすっごくいいです。
うん。
リズムとかもこう入ってきますしね。
ね。発音もちょっと入ってきたりしますしね。
します。短いフレーズも入ってきますし。楽しんでってい
うん。そうですね。はい。今日のテーマ、まあ、英語は勉強じゃないよ。もっと楽しんで、音を楽しんで、取り入れていこうっていう、ね、テーマでお話しいただきました。
ありがとうございます、ななみさん。
そしてですね、今回のオープニングでもご紹介しました、はるさんの Kindle で出版されている本ですね。英語を使うと自分が選ぶ人になる。英語を使うための3ステップ。こちらの著書が今回のエピソードの概要欄からも、こちらの著書へのリンクが見られますので、ぜひこちらもご覧になってみてください。それでは最後にはるさんから一言お願いします。
はい。英語は本当に簡単に使えるので、皆さん気軽にぜひ試してみてください。まずは音からです。
はい。それではまた次回も聞いてくださいね。
はい。来週の月曜日、またどうぞお楽しみに。
はい。ではまた、さようなら。
さようなら。